聖書にある神の言葉に聞きます。今朝はマタイによる福音書の第26章47節から56節です。新約聖書の54ページになります。イエスがまだ話しておられると12人の一人であるユダがやってきた。祭司たちや民の長老たちの遣わした大勢の群衆も剣や棒を持って一緒に来た。イエスを裏切ろうとしていたユダは、私が接吻するのがその人だ、それを捕まえろと前もって合図を決めていた。ユダはすぐイエスに近寄り、先生こんばんはと言って接吻した。イエスは、友よ、しようとしていることをするがよいと言われた。すると人々は進み寄り、イエスに手をかけて捕らえた。その時イエスと一緒にいた者の一人が手を伸ばして剣を抜き、大祭司の手下に打ちかかって片方の耳を切り落とした。そこでイエスは言われた。剣を鞘に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びる。私が父にお願いできないとでも思うのか。お願いすれば父は十二軍団以上の天使を今すぐ送ってくださるであろう。しかしそれでは必ずこうなると書かれている聖書の言葉がどうして実現されよう。またその時群衆に言われた。まるで強盗にでも歯向かうように剣や棒を持って捕らえに来たのか。私は毎日神殿の境内に座って教えていたのに、あなたたちは私を捕らえなかった。このすべてのことが起こったのは、預言者たちの書いたことが実現するためである。この時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった。ともにこの新しい主の日の朝を迎えることができましたことを感謝します。たった今お読みしました聖書の箇所は、いわゆる受難集と呼ばれる、主イエスが十字架にかけられる一週間の木曜日の出来事であります。木曜日の夜の出来事です。そして今日の場面で主イエスは捕らえられます。主イエスが捕らえられるということは、かねてから主イエスご自身が受難の予告というのをなさっておられるのですけれども、おられたのですけれども、その受難の予告の中で語られていたことでもございます。例えばこのように語られています。26章の2節ですね。人の子は十字架につけられるために引き渡される。これは別の言葉で言うと、今日の場面のことについて語られていることです。十字架につけられるために引き渡されるっていうのは、捕らえられるっていうことも意味しています。主イエスが捕らえられるっていうことは、主イエスが捕まる、逮捕されるということです。これは非常に大きな出来事なんですね。そして主イエスが捕まられるというこの出来事のことが今日の聖書の箇所に記されておりまして、私たちは聖書からこのことの私たちにとっての意味について尋ねたいと今日思います。ただ私はこの主イエスが捕らえられるということの重さ、そしてそのことの意味というのが一体どこにあるのか、それをここがここに語られている、でもそのこの語られていることを語り尽くすことができるかどうか不安がございます。いや、到底それはできないんだと思います。でも尋ね求めながら、神様がここで働いてくださって、皆さんにですね、そのことを示してくださるように祈りながら御言葉に聞いてまいりたいと願っております。今日の聖書の箇所の一番始まりの言葉はこういう言葉です。それはイエスがまだ話しておられるとという言葉になっています。この話しておられるととあるのは、これは45節46節の主イエスの言葉を意味して指し示しています。主イエスはゲツセマネの園でお祈りになっておられました。そこで ご自身が捕らえられて十字架につけて殺されるということを見つめられて、そしてそのことに備えられて、そしてそのことによってひどい苦しみ、痛み、悲しみを覚えられて、そしてその恐れと戦っておられたのです。そして私の思いではなくあなたの御心が行われますようにと祈られて、そして三度、お祈りになったとございますけれども、祈り終えた時、今やはっきりと父なる神様の御心に従って十字架への道に進まれる決心をなさったのです。しかし、このようにして主イエスが月瀬までの園でお祈りになっておられる間、弟子たちは、繰り返し眠り込んでしまっていたのです。そしてこの月瀬までの園の祈りの箇所の一番最後には、眠っていた弟子たちに、主イエスが語りかけられる、祈り終えた主イエスが語りかけられる、そういう言葉で、終わっていたのです。あなた方はまだ眠っている、休んでいる、時が近づいた、人の子は罪人たちの手に引き渡される、立て行こう、私を裏切る者が来た。この言葉ですね、この言葉を語まだ語り終えないうちにこのことが起こったというのが今日の聖書の箇所なんです。この引き渡す、このごめんなさい、裏切る、裏切る者が来たの裏切るですが、これは引き渡すって言葉なんです。引き渡す者が来た、そう言われているや否や、その者がやってきたわけです。その裏切る者、引き渡す者というのは十二人の一人であるユダであったのです。最後の晩餐の後、ユダは姿を消していました。そしてこのユダが宰相たちや民の長老たちの使わした大勢の群衆たちを引き連れまして、この時主イエスを捕らえるためにやってきたのです。彼らは剣や棒を持ってやってきたとございます。考えてみれば、これはちょっと不思議なことじゃないでしょうか。シュエスとその弟子たちは人数的には非常に少なかった。この時この場にいたのは10ユダを除いて11人ですね。11人の弟子たちしかいなかった。また彼らは武装していたわけでもないですよね。そういう者たちに対して大勢の者たちが、しかも剣や棒を持ってやってきたというのです。これはいささか、というかかなり大げさな、そして、過剰な反応と、いうことができるんじゃないでしょうか。主イエスご自身が55節で、まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って捕らえに来たのか、私を、捕らえに来るにしては大げさだというようなことを、いぶかりながらおっしゃっているわけです。どうしてでしょうか。どうして彼らはこんなにも過剰な反応をして、シュエスとその弟子たちを捕らえようとしているのでしょうか。こういう仕方はなぜか、答えははっきりしていると思います。言うまでもなく恐ろしかった、怖かったんですよ。私たち人間が剣や棒を取るという時は一体どういうこと時でしょうかね。私、教会で生きていて、今まで何度かありましたけれども夜中にですね、時々物音がして目が覚めるみたいなことがあります。ある日、この教会に来てからも、なんか礼拝堂で音が、礼拝堂の付近で音がしたみたいな、夜中ですよ。そういうふうにして気づいて目が覚めて、それでもやっぱり責任があるから行かなくちゃいけない、そして懐中電灯を持って、そして棒を持ってですね、 棒じゃないですけど、ほうきとか持って、やっぱりなんか持ってないと落ち着かないですよね。でそしてそうやって見に行ったことがあります。結果的にいつも何ということはないんですけれども、そういうようなことが、ありましたね。やっぱりこの時の弟子たちも怖かったんだと この弟子たちじゃない、群衆たちも祭司長たちもやっぱり恐ろしかったんだろうと思います。恐ろしいからこんな風にして主イエスに迫っていくのです。で、またある人はこんなことも言っています。ここに出てくる人々の恐れの姿は内面のやましさを物語っているんじゃないかと。人間というのは自分の内側にこうやましさや、あるいは何て言いますか自分が間違ってることをやってるって思ってやましいと思ってる時は、まあ、こういうふうにして恐れるんじゃないかということを言っていますが、そういうこともあったかもしれませんね。さらにもう少し突っ込んで考えることもできるかもしれません。どうして恐れたのかというと、それはやはり主イエスご自身が恐ろしかったってこともあったろうと思うんです。彼らは知っていました。主イエスが、力を持っておられるってこと。主イエスは私たちが聖書を見ますと、嵐を鎮められたり、あるいはまた病人を癒されたり、死人を生き返らせられたり、そういうさまざまな御業をなさってるじゃないですか。で、だから恐れた。そう考えることもできますけれどもですね、ここでまるで強盗に向かうようにあなたたちは私を捕まえに来たと主イエスはおっしゃってるんです。私はそのことに何か意味があるように思うんです。あなたたちは私のことを強盗だと思っている。強盗というのはこれ何をするか分かんないわけです。だから警官は武装していますね。言い換えますと、ここで人々は主イエスをこの強盗のように恐れた。何をするか分からない存在として恐れた。もっと言うならば、主イエスの力に強盗の力、暴力を無理強いするようなそういう力しか主イエスの中に見てなかった。癒しの力を見ていたわけじゃないんです。愛の力を見ていたわけじゃないんです。主イエスの力の中に暴力的な力みたいなものをしか見出してなかった。それはまた自分がそういう力に頼って生きていることを表しているかもしれません。その裏返し、自分がそうやって生きているから、もっともっと大きな力で、暴力的な力で、主イエスは自分たちに仕返しするんじゃないかと言って恐れている。キリストの力をそういう暴力的な力としてしか見ていない。いずれにしてもここで捕らえに来ていた人たちが主イエスを恐れていた。このことの中で恐れの中にいた。この時恐れの中にいたってことは事実ですね。さて、ではこの人たちと一緒にやってきたユダ、主イエスを裏切ったユダはどうでしょうか。彼は私が接吻するのがその人だ、それを捕まえろと前もって、まあ、合図を決めておりまして、先生こんばんはと言って、主イエスに接吻したとあります。これが目印だったわけですね。暗闇の中で主イエスを間違っちゃいけない、捕らえる主イエスを間違っちゃいけない。だから接吻を合図にしていたと考えることができます。ユダはこのことを前に策を練っていた。ユダは祭司長たちとこのように策を練って相談をしておいて、そしてそれを実行に移した。周到な準備をしてこのことに臨んだ。だからユダは動じていなかったと言えるでしょうか。ユダだけは堂々としてた。ユダの内面を表す言葉はユダ自身の口から語られておりませんから、私たちはそのことを推測することしかできません。しかし私はこう思っています。ここでユダも恐れていたんじゃないか。ユダもまた恐れの中にあったと言っていいと思います。どういうことかと言いますと、ユダは何も自分の内面について語っていませんし、 どうして自分が主イエスを裏切ったのかとすら隠されていますが、ここではっきりしていることは、ユダはあくまでも主イエスに対して裏切り者としてしか近、裏切り者としてではなくて弟子として近づいているんですね。この今晩は先生こんばんはって言って説法を持って挨拶するっていうのは特別なことじゃないんです。いつもやってたことです。そのいつもやってたことをいつもの通りすることを合図にしているんです。特別なことじゃないんです。いつもはしないけどこの時だけしたっていうようなことじゃなくて、いつもいつもやってることをいつも通りした、つまり裏切り者としてじゃないんです。それは弟子としてであります。 なぜこんなふうにしたのかというと、主イエスを騙すためでしょうか。主イエスを裏切ってるってこと、裏切るってことを騙すためでしょうか。いや、そうじゃないですね。そんなことはもう明らかです。一緒に引き連れてやってくるんですから。だとすればこう言えます。ユダは主イエスと真向かうことができなかったんです。明らかな裏切り者として真向かうことができなかったんですね。恐れたんです。私はどうしてもそう思えてなりません。じゃあ弟子たちはどうでしょうか。51節にはシュエスが捕らえられたまさにその時、イエスと一緒にいた者の一人が手を伸ばして剣を抜き、大祭司の手下に打ちかかって片方の耳を切り落としたとございます。この弟子たちのうち一人としてしかマタイによる福音書は記しておりませんけれども、そしてマルコによる福音書にもルカによる福音書にも同じようにしか語られていないんですけれども、この弟子の名前は明かされておりませんが、ヨハネによる福音書には名前が書かれています。そこにはペトロだったと書かれているんですね。ペトロがやりそうなことかなとも、まあ、思えてきます。まあ、そもそもペトロは、あなたは私を鶏が鳴く前に三度知らないと言うだろうと言われるときに、いやそんなことありません、私はあなたのためなら命も捨てますというふうにして豪語していたのですね。まあ、彼はその豪語は決して口先だけというわけではなかった。彼は勇気を持っていた人です。そして腕に自信もあったんでしょう、力もあったんでしょう。で、彼は自分の言葉に真実であろうとして、ここで主イエスを守ろうとして剣を振るうわけです。でもどうでしょうか。どうしてペテロが剣を振るったのか。ペテロが勇気があったからと言って済ますことはできません。私はこう断言できます。ペトロも恐れていた。恐れていたからこそ剣を抜くんです。いや、むしろここでパニックになったと言ってもいいかもしれません。もうどうしていいか分かんなくなって剣を抜いた。一見勇ましい行為のように見えますけれども、ここでペトロのする行為は、した行為は剣を抜くというこの行為はやはり恐れから来たものでありましょう。まあ、いずれにしましても申し上げたいことを、気づいていただきたいことがあるんです。ここではみんなが恐れているってことなんです。ただ一人覗いて、恐れにと恐れがもう満ちてるんです。真夜中ですよ、しかも夜。そしてみんなの中に恐れがずっとある中で、ただ一人だけ、お一人だけ違う方がおられた。それが主イエスであります。主イエスのお姿がここで浮かび上がらされています。夜の闇の中ですけれども、主イエスの姿はここで浮かび上がっていっています。恐れに取り囲まれる中で主イエスだけは違います。そのことに気づいていただきたいんです。主イエスはしっかりと立っておられます。祈りを終えられた、ゲツセマネの園で祈りを終えられた主イエスは、 裏切る者が来たと言われて、さあ逃げ出そうというふうに言われたのではないんです。さあ行こうと言って裏切られるわけですけれども、裏切られるっていうのは受け身ですけれども、ここで非常に不思議なことに引き渡されるんですけれども、引き渡されることも受け身ですけれども、主イエスは自らそこに向かって進んでいって行かれてますね。これは怖がってたらできないことです。恐れの中に取り憑かれていたら到底できないことです。祈りのうちには主イエスは恐れられました。恐れて祈られてました。でも祈りを終えられた主イエスの中にもはや恐れはございません。ここで恐れなき主イエスが、恐れることのない主イエスが、恐れを取り払われた、恐れから解放された主イエスの言葉が、主イエスのご存在がここで浮かび上がらされております。そしてここで主イエスはユダの接吻もお受けになって、友よ、しようとしていることをするがよいとおっしゃったと50節にございます。実はこの言葉は解読不可能な言葉と言われます。ギリシャ語の原文でなんか不完全だと、私はそこまで分かんないんですけど、言語学をする人たちはこれはもうギリシャ語になってないって言うんです、この言葉は。そこで公約の聖書ですとですね、これは例えばこういうふうに訳されています。友よ、何のために来たのかと疑問文で訳されているんです。友よ、何のために来たのか、全然違うわけですね。新教訳は友よ、あなたのしようとするしていることをするがよい、何のために来たのかっていうのは、何のために来たのか主イエスがご存じないってことです。でもそうじゃないですよね。主イエスはご存じですよね。新教訳のこの訳は名訳の一つだと私は思います。見事にその意味を汲み取りながら主イエスはこういうふうにおっしゃったということを、解読が不可能なような言葉をここであえてこう訳してくれていて、私はこれ正しいんだと思いますね。主イエスは全てをご存知で、それを受け入れておられて、そしてこれから何が起こるのかということも見据えておられて、恐れることがないなく、友よ、あなたがしようと思っていること、あなたが図っていることを今ここでするがよいとおっしゃるのですね。で、まあ要するにこのユダの行為、ユダがするのは主イエスを裏切る行為ですけど、この裏切りの行為も主イエスが近づいていって、そして何て言いますかね、それをこう捉え込んじゃうわけですよ。ユダがしようとしていることあるわけですよね。でも主イエスはそれをご存知で、恐れなおない主イエスが、恐れることから解放されている主イエスが、それをこのユダの行為もこう捉え込んでしまわれる、そういうことがここで起こっております。そしてこのユダをも主イエスは友よと、このユダが何をしようとしているかもご存知の上で、友よと呼びかけられるんですね。主イエスというのはこういう方なんですね。こんなことできませんよね、誰も。逃げ出しても不思議じゃない。ましてこのユダを友となんか呼べない。でもこのユダのところに近づいていかれて、その接吻もお受けになり、このユダのユダをも引き受けられるようにして友よと呼びかけられる。しようとしていることをするがよい、そうおっしゃるんです。そして弟子たちの一人が、おそらくペテロですが、このペテロが剣を抜いて切りかかって、大祭司の手下の片耳を切り落としてしまいました。その時にこう言われたのです。剣を鞘に収めなさい、剣を取る者は剣で滅びる。 恐れに取りつかれて剣や棒を握りしめたり剣を振り回している、ここに出てくる人間の姿がありますが、それはまさしく私たちの姿です。私たちもすぐに怖がります。怖がって、そして剣や棒をやっぱり頼りにしようとします。それを振り回す。この剣や棒っていうのは何も武力に訴えるとか暴力に訴えるっていう形では必ずしもないかもしれません。言葉で、私たちは人をやっつける、何かやられたらやっぱり怖いのでうわーってこう言い返そうとしたり、やっぱり力に力で訴えようとしますね。怖いからですよ。そして大勢で一人の人をこうね、こうなんて言いますか、言いまかしたりしたくなることありますよね。で、そういう人間の姿の根本にあるものを神様はここで描いておられて、これが本当に根深く私たちの中にある問題ですね。それは恐れです。怖いんですよ。怖がりながら生きてるんです。そして怖がりながら生きて、そして剣や棒に頼って生きる。どうすればよいのでしょうか。どうすればいいのでしょうか。そういう人間の非常に根深いところにある問題が映し出されているのが今日の聖書の箇所、主イエスが捉えられるという場面で、そういう私たち人間の根源的な姿が描き出されているということは非常に不思議ですね。そのことの意味は一体何か。その鍵の一つとなる言葉は明らかに、剣を取る者は剣で滅びるというこの主イエスの言葉であります。この言葉は聖書の中でも非常に広く知られている言葉の一つじゃないでしょうか。武力や暴力について語られますときに、時には主イエスが語られた言葉、あるいは聖書にある言葉だということも忘れて、あるいは知られないままに語られていることも少なくないように思います。剣を取る者は例外なく剣のゆえに滅びる、剣を取ることは非常に愚かなことだというような仕方で語られることが多いです。例えば国の軍備の話や戦争や平和の問題でそういう議論がなされることもございます。結局剣を取ったら剣で滅びる、それは愚かなことになってしまうから、そういうことはやめた方がいい、国も軍備を持たない方がいい、軍事力や武力っていうのは虚しい、そういうような意味で使われることもありますけれども、でもどうも主はそういう一般的な話をここでなさっているのではないのですね。それは少し考えてみると分かると思います。じゃあこの通りのことがなるのかというと、そうならない世の中っていうのがあるわけですよね。剣を取る者は剣で滅びますか。ある人はこう言ってます。アレキサンダー大王は風で布団の中で死にましたって、ナポレオンも布団の中で死んだよって言うんです。もちろん剣で滅んだ人もいますが、みんながみんなそうなるわけじゃないでしょ。剣を取って武力を振り回した人が安穏とした人生を送って死んでいくことだってこの地上にはいくらでもありますし、また第一、剣を取らないままに剣で殺された人たちは数多くあるんじゃないでしょうか。もう無数にいますし、主の弟子たちもそうですね。ですからあんまりここに書かれている以上のことを読み込まない方が良いと思います。ペトロも他の弟子たちも言われている意味は剣を取ってはならない、ここでのことをまず見つめるってことが重要です。どうしても剣を取っちゃダメなんです。ペトロ、剣を鞘に収めないといけないんです。そうじゃないと彼らは剣によって滅びるんです。宗教改革者のカルバンは弟子の一人が剣を抜いて打ちかかったことについてこう言っています。 この男は一見自分の弱さを忘れて、主イエスを身をもって守り仕えているように見えるけれども、彼がここで選んだのは滅びでしかなかった、こういうんですね。これどういうことかというと、ここでもしペトロがここで剣を抜いて、それが見事に命中して相手の命を奪ったらどうなっていたかですね。たちまち皆殺しにされたでしょうというのが一つ。もし仮にペテロが宮本武蔵のような剣の達人だって、100人ここに変な話ですけどね、捕らえに来てた人たちをみんな、ね、みんな殺すことができたとしたら、それペテロ救いになりますかってことなんですね。ペテロ救われましたかってことなんです。救われないでしょう。どうしてか、すぐに分かります。主イエスが、それじゃあシュエスが十字架につけられることはなかったからですね。そしてね、ここで不思議なんですよ。ペテロはおそらく片耳だけを切り落とすつもりじゃなかったかもしれないです。撃ち殺すつもりだったかもしれないんです。でも不思議にもそれたと考えることはできないでしょうか。一撃がそれるんです。どうしてかというと、それは神様の御心じゃなかったからです。滅んじゃいけなかったからです。救われないといけなかったからです。救いが実現しないといけなかったからです。神様のご計画は救いが実現するってことだったからです。だからシュエスは、剣を取る者は剣で滅びるって言葉を使われる。つまり救いか滅びかという問題がここにあったんです。シュエスが十字架につけられるってことの意味がここに示されているんです。それは救いなんです。いずれにしてましても、ここで大切なことは、主イエスが剣を取られなかったということなんです。剣を取る者は皆剣で滅びるという宣言は、実は何よりも主イエスご自身が剣を抜かれない、剣を持ってその御業を行わないということを意味していました。神の子である私は剣を取って、剣によって剣を抜いて正義を貫かない、そこでは救いはならないからとおっしゃってるわけです。ここでシュエスがじっと見つめておられるのは神様のご計画であり、神様の御旨です。それはご自身が十字架につけられて死ぬということによってなる救いです。あのね、私思うんですね、十字架ってね、なんて言いますかね、分かったって言えないんですよね。ああ十字架っていうのはこういうことなんですねって、ああもう分かったように言うことできないんですね。分かんないところがあるんです。分かんないんです。いや、絶えず新しく十字架って何ですか、十字架の意味は何ですかって、私たちは神様に尋ねないといけない。いや、聖書に尋ねないといけない。いや、主イエスご自身にも尋ねないといけない。それが十字架ってことです。皆さんはどう思われますか。十字架って何ですか。今日の聖書の言葉はそのことに答えられています。十字架というのはイエス・キリストが剣を振るわれなかったということです。剣を鞘に収められ、剣によってではない救いを果たされた。それはどういうふうにしてかなんです。それは私たちは罪ある人間であります。生まれながらにして罪人です。神様からイエス・キリストから剣を振るわれて当然のものです。でもそんな私たちのために神様はイエス・キリストにおいて何をしてくださったのかというと、私たちに剣を振るうことをなさらなかった。剣を振るわれず、剣を取られずなかった。それを良しとされなかったんです。 そして剣を取ることをおやめになって、どういうことが起こったのかというと、主イエスが十字架にかけられて殺されるということだったんです。その代わりに私たちの罪の裁きを、私たちが本当は剣を振るう、神様から振るわれて裁かれなければならないのに、主イエスキリストご自身が剣をお受けになったんです。そしてその時の一撃は見事にと言いますか、恐るべきことにですけど、主イエスに突き刺さるんですね。この時ペテロの一撃はそれるんです。でも十字架にかかった主イエス、その命を奪うんです。そしてそのことによって剣が鳴るんです。剣が振るわれたんです。だからその主イエスが言われるんです。剣を取る者は剣で滅びる。それはイエス・キリストの十字架によって救われるということです。そしてそのことと、実は私たちの恐れというものとつながっています。私たちは何と言っても自分で自分を救おうとするんです。自分で自分を守り、自分で自分を何とかしようとし、悪せくして毎日生きています。でもそうやってはダメなんですね。それじゃあ恐れからは自由にされません。救われるってことがどうしても必要なんです。で、救われるっていうところで見えてくることがあるんですね。初めて、そしてこのキリストのによる神様の道を知るところで、私たちは初めて剣を取ることをやめて生き始める。自分に主イエスが、神様が主イエスキリストを通してなさってくださったことを知ったときに、初めて私たちは剣を捨てて生きる、そうじゃない道を選び取り始めるのです。ピーターソンというアメリカの牧師が、神学者がいますが、この方はですね、私いつも手元にこの人 の書いた黙想の書物がありまして、短い、本当に短い、400字にも満たないような、200字ぐらいの黙想が記されて、お祈りが記されている本があるんですが、その本を時々手に取ってみます。そして今日の聖書の箇所についての黙想もあるんです。そして、こんな黙想です。まず黙想から紹介します。ローマ帝国と宗教が結託してイエスを捕らえ差し押さえたのですが、ご自身はどんな邪悪なものをも恐れたりなさいませんでした。イエスは神の軍勢を強く信頼していたので、どんな剣や棒をもきっぱり退けさせたのでした。この群衆の中であなたはどこにいると思われますか。こういう文章なんです。主イエスはここでですね、この人が注目しているのは、26章の中で、この12軍団以上の天使を使わせてくれる神様は、そのでもそれをしないということを主イエスはおっしゃっているわけですが、神様ならそれができると、主イエスに対してそうしてくださる、願えばそうしてくださると。これは負け惜しみとかじゃないんです。主イエスが信仰において見ておられるものです。だから恐れないと言ってるんですね。つまり主イエスに対する権威と力がある、そのことが非常に重要なんだと、主イエスが見ておられることなんだということです。だからこれ抵抗しても滅びるから、勝てないから、剣を振るわないっていうんじゃないんですね。そうじゃなくて、こういうことができるけどしない。で、このピーターソン先生の黙想にはさらに短いこんな祈りが書き記されて終わっています。イエス様、あなたは剣によってではなく預言者によって書かれた聖書によって生きられました。しかし私は正しいことをしようとするときでさえ、暴力を行使したりするのです。聖書によって生きる生き方や目標について、もちろんその具体的な方法も 教えてください。こういう祈りの言葉なんです。私この祈りの言葉を読んでハッとさせられました。この祈りの言葉は大切なことを教えてくれているように思います。剣を取らないで生きる、恐れないで生きる具体的な方法を教えてくださいと言うんですね。で、こういうふうに、もしかしたらと言いますか、私はピーターソン先生は1から10まで言わない、ここからこのことが実は教えられてるよって、具体的な方法が教えられてるよって、シュエスがここで身をもって示してくださってるよって言われてるのかなと思う、このお祈りの中で思うんです。じゃあどういうことなのっていう時にヒントになるのは、ここでシュエスが預言者の言葉って、つまり聖書の言葉ですね。そして今日の聖書の箇所の前にはシュエスがゲツセマネの園で祈られていた、祈られていたということが記されているわけです。つまり祈りと聖書ということがあって、恐れないシュエスがここで立っておられる。私はこう思います。ここに具体的な方法があるということです。祈りと聖書ですね。それは私たちもやっぱここから離れるときに、自分の生活のことを思うと暴力の道をたどり始める、力に訴える道を歩み始める、もうちょっと言うと、この祈りと聖書というのは礼拝というふうに言ってもいいと思います。この主の日の礼拝もそのことです。そして私たちはこの祈りと聖書の中で十字架につけられたイエス・キリストの御姿を仰がせられるんです。私たちのために剣を振るわないで、剣によってではなくて、救いを成し遂げられたイエス・キリストを仰がせられるんです。でこのキリストが、そして天にあって今もすべを治めておられるんです。悪しきこともご自身の手の中に置いておられます。悪があります。この世には悪があります。でもそれもご自身の深い御手の中に置かれている。主イエスに力と権威がある。そしてこの主イエスの力は暴力的な仕方で行使されない、愛の中で、愛の力でがここにある。そのことを今日ここで覚えるものであります。私たちはやっぱりこの主イエスから離れるときに、いつの間にか何か恐れに取りつかれて、そして言われればこう言い返す、怖いと思ったらすぐ棒を振りかざす、そういう生き方になってしまうことがある。でもこうやって主の日の礼拝を捧げてイエス・キリストを見上げるとき、そういう生き方が変わってくる、変えられていく、そう信じるものであります。今も恐れがこの世の中にもう満ちてます、ね、でもその恐れの中で、どうか私たちはここで恐れなき方である主イエスを仰ごうではありませんか。そしてこの主イエスにぶら下がって、この主イエスにつながって、私たちは恐れなきものとして生かされたいのであります。今日からの1週間の歩みを支えられますように。父なる神様、こうして御言葉を通し、祈ることを通して、あなたが私たちの罪のために十字架にかかって死なれたイエス・キリストの御救いを覚えさせてくださり感謝をいたします。私たちが滅ぼされ、剣で打ち滅ぼされるべきでありましたのに、イエス・キリストご自身が十字架にかかって死んでくださいました。そのようにして私たちのための救いを成し遂げてくださいました。そしてこのようにして私たちが生きる道を示してくださいました。どうぞこの主の恵みのもとに立たせて、私たちの歩みをこの週も導いてください。恐れから解き放ってください。そして恐れなき自由の中を生きていくことができるように助けてください。主の御名によって祈り願います。アーメン。